どうも、私がアニマルジャパンです。今回は北の国から会ということでいつものメンバーです。まずは暴れラジオさんからしげち兄さんです。どうぞ。
ケンちゃんシャンペン一番いいやつ。
そこか、そこ取ってきたんですね。はい、ユンさんはどこ取ってくるでしょう。ユンユン白書のユンユンさんです。どうぞ。
大きな蛍全然帰ってこん。ユンユンです。
もう性別が逆やったね。うん、
確かに、
はい、このセリフが入っているのが、92すだちですね。
はい。長馬ですよ今回は。
長いですね。
前後編やもんね。
長いですよこれは。
足して4時間半ありましたからね。
はい。長い。
はい。まずお便りからちょっと紹介します。
あ、はいはい。
北の国から89、帰郷、拝聴しました。サボ大工です。いつの間にか、どのドラマや映画を見ても、親目線で見てしまっているなと気づきました。うん、時間が経って、良い思い出になるまで、お互いギクシャクしているのは、どこでもあることでしょうが、なんぼなんでも、それはないやろ、というエピソードばかりで、あんまり不幸すぎませんか？ホタルちゃんの初恋に、そんな狂気じみた人を当てがわなくてもいいのでは？もしかして、太宰治でもモデルにしたのでしょうか？純役の吉岡秀隆さんのグレていた説がガセだったことに驚きました。自分もどこかで聞いて、信じていましたから。次回も楽しみにしています。それではご無礼しますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、すごいお便りいただいてたんですね。
そうですね、まあだいぶ前にいただいたんですけど、
嬉しい。
確かにね、その不幸エピソード満載っていうか、ドラマなんでね、それを、はい、未然と話にならないんで、
うん、
どんどん不幸な出来事、今回もいろんなことが起こりますんで、
はい、
うん、で、さらに、ホタルちゃんの初恋、
うん
うん、ユージさんですね。が前回初恋で狂気じみてましたけど、
うん、
今回も発揮してます。
はい、はい。今回も出てきます、
ね。やばい、やばいです。この人。太宰治がモデル。まあ、あの時はなんか詩っぽい感じで手紙書いてたけど、うんうん、今回はそんな感じでもないですね。
うんうん
う
ん、
そうですね。うん。
まあ、ただ単に、ん、はいはい。
あの別れは何やってんっていうね。ちょっと突っ込みたくなりましたけど。
そうですね。それは、本編で語りましょう。
はい。
うん。まあ、吉岡さんがグレてた説。まあ、これはどこまでほんまかわかんないですよ。吉岡さんが一方的に否定してるだけなんで。
うん。
ほんまにグレてたんかもしれんし。隠したくて言ってるわけかもしれないし、
まあ、まあでも、なんていうの、注目されたらちょっと、なんていうのかな、はみ、ね、嫌になることとかはあったやろうしね。
いやし、多分悪い人からいっぱい声かけられると思うんですよ。
うん、そうやね。
うん。ちょっと有名人連れてきたでみたいな感じで、
うん、
うん、不良からどんどん声がかかると思うんで。
うん。
うん、
大変やったやろうな
だと思いますね。
うん。は
い。まあ、この吉岡さん、淳くんが今日はどんな事件を起こしてくれるでしょうか。
はい。
はい。それでは始めましょう。アニマルジャパンの。
いやさが今日。
いやさが今日じゃない。
違うよ。
あ、
まだ聞いてないんや。そや、まだ聞いてないんや。さっき聞いちゃうことになる。
今日聞いてたからね、
これ。そうそうそう。
さっきまでね。
うん。5時間ぐらい聞いてたらしいから
。そう。
はい。ユンさんは初耳になると思いますが。それでは始めましょう。兄の、いやさがブー。
ブ
ー！あ、知ってたん？
知ってるやんか。
Twitter 見たから。
そっかそっか、Twitter でいろいろみんな言ってんもん。
でも完全にフライングしちゃった。
じゃあ俺のメモが今日になってるから、一瞬止まってしまった。
そうな
んや。前のちょっとコピペしたから。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
は い、トムです。
トムです。
まあ、前回、まあ、いろいろありまして、子供たちが富良野にいないっていう状況、ここから始まるわけなんですけど、
はい。
ゴロは、この富良野の財津病院っていうところに、なんか張り込みしてて、
張り込みね。
うん。なんか、その先生が出てきたら、こう、ホタルが看護学校を出たらよろしくお願いします、言うて、お願いしてるんですね。
うん。
あ、ホタルはここに勤めるんや、と。もうすぐ卒業するから。うん、っていうことがわかるんですけど。
はい。
あと、新しい人でね、加納金次っていう人が出てくるんですけど。
うん。
これ加納の金ちゃんと言われてる、大工の棟梁なんですけど。
棟梁。ね、はい。
ここに五郎が弟子入りしたという話があって、
うん。
この、金ちゃんが、大地康夫さん。
そうですね。うん。
久しぶりに見ましたね、この人ね。
うん。
うん、昔よう出てましたけど、五郎はね、なんか、一昨年から職業訓練校行ったりしてるとか言ってて、
うん。
弟子入りしたってことは、大工になろうとしてるんかな。うん、それとも、
うん、あの、大工の技術が欲しいんでしょうね。家作る。
あの やっぱそれだけなんですかね。
うん。そういうこと
か。まさか大工になるつもりはないんちゃうか
な。ねえ、今更って思ったんですけど。
うん。
うん。
まあ、なってもええけど、どっちかというと技術が欲しい
んでしょう、ね。そうですね。ログハウスを自分で一人で作るっていうことなんでね。
うん。でもその時に、あの、後ろに流れてたの、チャギアスが気になってしゃあなかったんですけど。
そうなんです。
バンリーの川がずっと流れてるんですよ。
ああ、まあ、いつも通りラーメンを二人で食べてる。あ
の、
何かあったらラーメン食わせるんですけど、このドラマはね。で、バックにチャゲアスが流れてると。
流れてましたね。
うん。
そのかーって。
今回ね、BGM がすごく効果的に使われてます、
ね。そうですね。はい。
そうね、そうね。
うん。
そうなのです。
はい。で、この金ちゃんとゴロでラーメン食ってて、その会話で、ジュンがガソリンスタンドに勤めているっていうことがわかるんですけど、
うん、
あと、金ちゃんの息子が、大工の修行してたんやけども、大工辞めて東京行くって言ってて、
うん
うんうん、まあみんな、うまいこといかんなっていう話なんですね。
うん、
で、ゴロが家に帰ってくるんですけど、
うん、
また見覚えのない家に住んでるんですよね。
ちょ待って、家にさ、帰る前にさ、
うん
このシーン、いるっていうシーンあってんけどさ。
あ、はい。なんで
しょう。どれでしょう。
途中で車止めてさ、
あ
カサカサカサカサカサつってさ、うん、いや、なんかちょっとこう、あの、林の中入ってさ、
うん。
おっきい方やね
え。おもろいじゃないですか。
そうさ、その辺のさ、葉っぱちぎってさ、はぁ、っていう顔すんのよ。いるこれ
ほんで、オープニングやから。
そうそうそう。
そう。
それきっかけですよ。あそこでタイトルドーンですよ。
文字通り、あーあ
ーそうそう。
あ気持ちよかったーや
うん。だんだんこう、カメラ固定で、ゴロが下がっていくっていうね。
そうそ、
ん、
う
ん。今から出しますよっていう。
うん。
もう、
カ
ノンは。
すごいイントロやな
まあ。
よく聞くけど、まあまあ、あの、葉っぱで拭くっていうのよく聞くけど、
うん、
拭けんのかなって毎回思うじゃない。
めっちゃいると思うけどね。
拭けるじゃん、拭けるけど、1枚やったらあかんよね。
あかんし
3枚重ね
ると
ね。
っていうか、
広げてしまいそうやもん、なんか。
そうそう。上滑りするだけでしょ。
そうそう。吸収せえへんから、ね。
そうそうそう。
え、でもやったことない
ない
ない。
あ、ないの
どんだけ
私だけやん。
あんのかい。
あんのかい。どんな緊急事態
入りを持って島でさ、重装した時にさ、うん、あの、トイレなんか当然ないからさ、うん、しかも、あの、ワンダーフォーゲルブやって、コースリーダーやって、まあ当然迷うやん。
あ
もう、散々やりましたよ。
まあまあ大きなってからの話だったよね。子供の頃、子供の頃だと思ったら。
19、20、21ぐらいに散々やりましたね。
散々しかも。
散々やってる。
山全
部。2回ちゃうんかいな。
山なんかほら、ね、と、まあ言うたら登山部みたいなもんやから、
う
ん、あれでしょトイレないもんね。
そう
してから行けよ、もう。
散々やってるユンユンさんが、このシーンいるっていう資格ないけど、
ね。ただ、ちゃうねん、ちょっとやり方が下手やねん。一枚じゃあかんねん。あれは何枚か重ねんなあかんねん。
葉っぱ
をね。うん、葉っぱをね。はい。はい、次行こう。
はい。
一瞬もうできなはれって思うよ。
そう。
散々やってるんやったら。
うん。で、まあ、ゴロがまた違う家に住んでると。うん、これまで住んでた家は、雪で潰れてしまって。
もう、マジだか。
それで計算入れてるやろ。
うん、3回目よ、家潰れんの。
風吹かへんわ、家潰れるわ、もうどないやねん。
大変よ。
で、今はなんか中ちゃんとこの倉庫借りてると。
うんうんうん、
倉庫の割にはしっかり家になってました、
ね。そう。ちゃんとした家っぽかったよね。
最初からそこの方が良かったんちゃうか。
そう。
ちょっとそこでいいやん。
まあまあ、電気はなさそうな感じでしたね。うん。うん、で、なんかね、柴犬飼ってるんですよね。あれ柴犬でいいんですよね。
そう、柴犬ですね。
そう、柴犬。もう可愛いの。アキナ。
アキナ。
登場ですわ。
そうなんです。
めちゃめちゃ可愛いですね。う
ん、めっちゃコロコロコロコロね。子犬やったね、最初は。そう、ね、だんだん成長するねんけど。
う
ん、
そうっす。
で、アキナのご飯を用意してあげるんやけど、うん、白米にアジフライ一匹ポンと乗せて、はいって渡すんですよね。あ、そんなん食わせるんやと思って。
昭和の犬やから、やっぱり。
ですね。
同じもん食うてるから、人間と。
うん、そうそう。ゴロも全く同じもん自分で食うてて。
そう。
ゴロは岩のり付きでしたけどね。ちょっとだけ豪華にしましたね。
そこはちょっとね。
うん、
いや、でも昔の犬ってそうですよね。残飯とか、そうなんですよね。
昭和の犬は漏れなくて。
うん、
うん。でも、フライじゃなくていいんちゃうかなとは思いますけど、ね。
いや、もう。
まあ、確かに、ちょっとフライっていうか、あの、魚は、骨がちょっと引っかかるから、
うん、
あの、うちの犬には やってなかったけどね。
うん。うん、
味噌汁はかけとった。
かけてるよ。
はい、はい。うんうんうん。
使い物
を。そうですね。で、家に、ゆき子から、義理の妹、ゆき子から手紙が来てて、
うん。
どうやら、大輔と二人で行くから3日ほど止めてほしいと。
うん、
大輔誰や思ったら、ゆき子と、旦那の、再婚した旦那の、
そう
息子なんですよね。
ええ。
ここで思い出したけど、前回、1シーンも出てこなかったですよね、大輔。泣き声すら出てこなかった。うん、出てこなかった。
うん。
もう5、6歳になってたね。
そうね、歩いてる。普通に。うん。手繋いで来てたもんね。
そうですね。で、早速返事で、公衆電話から返事してたんですけど、うん、あ、うん、中ちゃんちいつも借りてたのに、なんで公衆電話なんやろうと思うんですけど。
なんでやろね、
う
ん。
めちゃめちゃ金かかりますよ、公衆電話。
東京まで。ね、東京やったらね。
北海道からなんて。
うん。で、ゴロが、こう、ホタルにも帰ってくるように言っといてやると。
うん。
ゆき子が来るときに。
うん、
で、ホタル全然帰ってこんもなー言
う
て。
うん。
まあ、ここでホタルはもう全く寄りつかないっていうことがわかるんですね。
そう
ね。
うん。で、ユキコ親子が、到着しまして。
うん。
で、なんかソータが結婚するっていうことを聞いて。
うん。
どうやらもう妊娠してると。
そうです。
うん。で、早速ソータ。うん。愛子とね、結婚。うん、
そ
う。
ちなみに、ちょっといいですか、その、駅のホームで、大輔と初めて会った時の大輔、ものすごくキーボイスですよ。
はい、あ、そうでしたっけ？
あの、こんにちはって、
あ、
こんにちは。
そう声が出てなかったんですね。
声出てへん。
まあ、緊張を表したかったんやろうけど。
テイクなんぼなんかな、みたいな。
で、まあ、早速、ソータのところに、ゆき子と一緒に行って、
うん、
で、まあ、挨拶、ソータとゆき子が久しぶりに挨拶するんですけど、
うん、
まあ、ソータ喜んで、お久しぶり言うて、ゆきちゃんかみたいになってたけど、
うん、
それを見た愛子がすっげえ嫌そうな顔するんですよね。
はい、あ、そりゃそうよね。
あ、てか全部聞いてたんや、と思って。
知ってるもなーやもん。
もう、愛子どころか、その、何大輔もゴロも置いて、ユキコと二人で出かけようとしますからね。
出かけようとしたもん。
むちゃむちゃやな。
で、今は、その、尻に敷かれてるから、言って、愛子に怒られるんですね。
搾乳は言われてね。そうですね。乳搾りあるでしょ
う
よと。
そうですね。
まあ、愛子はほら、つららちゃんと友達やったから、まあね、ゆき子のことも聞いてるやろうね。
聞いてるか。
そうそうそう、札幌時代の時とかに。
何を今更来るの、この人。
そうそう、こいつかぐらいのもんですよ。そうつららを追いやったのは、みたいな。
なるほどね。
はい。つらさん、ここに来たんや。
うん、
そうそうそう。俺も昔と違う言うてたもんね。そうそう。さすがの相談兄ちゃんも。
ああ、そうですね。
うん、あ、もう尻敷かれとるって。
そうそうそう。うん、で、愛子はどうやら、こう、子供ができん体やっていうのを医者に宣告されてて。
うん
うん、で、それが原因で、相談の両親は健康に渋ってたんですね。
うん。
うん。やけど、急に妊娠が発覚して、それでソータが今舞い上がってるっていう状況。
うん、うん、そうですね。
うん。まあ待ちに待った子供で、これで結婚に踏み切れたっていうことですね。
うん、
うん。で、まあ、ゴロとユキコ親子がゴロの家に着くと、
うん、
ゴロが、あきなー、帰ったぞー言うて言ったら、ユキコが驚くんですよ、一瞬。
うん、
え、あきな待って、聞いたことない名前と思ったら、犬が飛び出してきて。
うん。
う
ん、
で、びっくりしたか言うて。
うん。
中森は。
繋いでないんよね。
そうそうそう。
犬がね。
うん。で、中森明菜と一緒に住んでると思ったか言うて。
うん。
ギャグ言ってましたけど。
いやー、明菜かわいいわ。
そうですね。
明菜こっからずっと出るからね。
うん。
しばら
く。うん。癒されたわ。
今、五郎が作ってる丸太小屋がね。
うん。
まあ、それ見に行くんやけど、
うん、
丸太小屋がまだ全然できてなくて。
そうね、まだ基礎の段階やと思うね。
そうそう、石ばっかりやった。
うん、うん。
先に風呂から作ってるんですよね。
そうそう。
そう。それ、重やさっき、
重
や。そうそう。
行きたい行きたい、うるさかったもんな。
いや、それにしても順番が違うやろ、と思って。
いや、でもほら、言うてたよ。ちゃんと、なんでさっき風呂がいるんか言うたな。思いが、うん、こうさ。
そうですね。
そうそうそう。
まあ、足の伸ばせる風呂が、欲しいっていうことで、もうその思いが強すぎて風呂から作っちゃったっていうね。
大輔と一緒にね。
うん。
大輔、ちょ、おいでーっつって入って、
うん。
足伸ばして、お湯はもちろんないけども、
うん。
こうやって足伸ばして入るんやーって言うてる時のあのゴロスさんの顔なんですかね。何この顔みたいな。どこ見てんのみたいな顔してましたね、あれ。何ですかね。
ああ、だからちっちゃい頃の純とかを思い出してるんじゃないですか。
思い出してる顔か。
楽しみだなぁと。
楽しみ。
うん、そうそうそう。なんか
完成させて、年末にみんなが帰ってきた時にみんなで入りたいんやっていう思いがある。
そうです、ね。いや、でもホタルは一緒には入ってくれない。
やっぱそらそうやけど、細かいこといいね。
いやいや、ゴロにとっては今でも娘やから。一緒に風呂は入って当然やと思ってるから。
入るわけねえだろ。
いや、まあ、それ前提で進んでるから、この物語は。
うん、
そう、
は
い、もう女優みたいにバスタオルやってくれたらええもん。
絶対や。
ごみすな許可を得ていますってや
ったらいい。まあ、意思を積んでるだけなんですけど、まあ、意思だけやったら絶対風呂にならないじゃないですか。
あ、そうか。
相当セメントがいると思うんですよね、あれね。
うん。
そうね。もうまあまあ広かったね。ちょっとした温泉ぐらいの広さ。
そう。ほんで、石で作った風呂ってどうやって沸かすのって思うんですよ。
うん。うん、なんか、冷たくなりそうやけど
ね。でもほら、お湯が最後はもう薪で。
そうそう、ね、最後、あれできてたけど。
でも、どういう理屈になってるんやろ。
そうそう、わからないんですよ。
あの熱、どうやって伝わってんのよ。他のお湯に。
そうなんですよ。温泉湧いてるわけじゃないから。
なんか鉄の釜があるわけでもなく。
そうなんですよ。わけがわかんないんですよね。
あれかな、なんか沸かすのが別とあって湯沸かし器じゃないけども。で、うん、そっからお湯が別に出てくるのから注ぐようにこう。
大変な作業です。それやったら五右衛門風呂作った方が早いと思うんだよね。
確かに、確かに。そう
だよ。足、でも足伸ばされんやん、それやったら。
ちょっとずつしか打たされんもん。
ああ、そこは触れんといて
っていう。作っていくうちに冷めるよ、
あ
んな。
あと水は？
そうそうそう、それはまた後でわかりますよ。
うん、 ど、うん、水ないのよ、ここ。
まあまあ、それね。
また後でわかりますけど、うん、だから丸太が一本まだ積み上げてないっていう状況で、もう周りが草だらけなんで、基礎どころか、もうほんまに何もやってないって感じなんですよね。
石積んだだけね、この家の枠ができてるだけでね、こんな感じ、ここまで家みたいな感じで。
うん、そうそう。
まだまだな感じなんですけど、
ね、
夜に、まあ、寝るときに、
うん、
五郎がユキコに、こう、急に来たから、
うん、
何があったんだって言って。
あ、結構ね。
うん。ユキコが、兄さん、子供ってどっちが幸せ？父親と暮らすのと母親と暮らすのと、五郎は、うん、どっちなんだろうな。俺には、
わから
んよ。そら、わからんよね。
聞く人間違ってる。
それ、兄さん聞こえた
で、
お前知ってるやろって。
うん。で、俺は強引に純と蛍を自分の方に連れてきちまったけど、
うそういうしかないよね。
うん、純は随分抵抗したからなぁ言って、こう、またいつもの回想になるんですよね。
うん。昔のね。
はい。で、回想シーンでこう、思いに蓋ってると、ゆき子がごめんなさい、変なこと聞いちゃっ って。
うん。
まあだから、ゆき子がちょっと今離婚考えてるっていうのをね。
まあ匂わせてるわけです
ね。そうそうそう。
だから
言うと。そうなると思ったわ。
無理や。あいつでは絶対無理や。家庭は気づかない。
もはやもう名前も出てこない。
名前も忘れたけど。
名前も出てこないもんね。
うん。で、ホタルはしょっちゅう帰ってくるのってまたいらんこと聞くんですけど。ホタルの声がいきなり入ってくるんですよ。
ナレーションが入るね。はい、
フラノには全然帰ってなかった。
はい、
時々、フラノから電話があるから、父さんの声だけはちょくちょく聞いていた。
うん、はい。シーン切り替わる、パン！
でも、フラノには帰ってなかった。
そう。
帰ってはいなかったけど、フラノは通っていた。どういうこと
と思
う
の？
ここからホタルのシーンですよ、ここから。
ホタルターンですよ。
父さん
に。あ、でかなってる。またでかなってる。
そうそう。父さんには絶対言えないことだけど、富良野の駅には何度も立っていた。
うん、旭川からね。
駅にはいたけど、いつもホームだった。改札口を私は出なかった。
うん。
旭川から帯広に行くには、どうしても富良野で乗り換えなくちゃならない。うん、私には帯広に行く目的があった。帯広には、おととしから、ゆうちゃんが住んでいた。
うん、
ゆうちゃんはおととし、帯広にある、帯広畜産大学に入った。だから私は、勉強の合間を縫い、ゆうちゃんに会うために、帯広に通った。うん、で、まあ、いろいろ、近況を報告してくるわけですけど、
え、
まあ、前回、だから、このゆうちゃんね、
うん、
東京に、急に行ったじゃないですか。それで、うんホタルとの別れになったわけじゃないですか。
別れだよ。うん。
ポエマーになって。
そう。駅で走って追っかけてったやん。
そう。
そうよ。
北海道では遅れる一方や言うて、東京の、どっか、予備校通うってことやと思うんやけど、
うん。
受かったんが、帯広畜産大学って。
隣で。
もうちょっとさ、札幌とかにあるやん。国内とか。
ほんならもう札幌で通って、勉強すればよかっただけ。
そうやん。
お金持ち
ない
わ。
東京の予備校に行って、北海道の大学
行って。
しかも帯広。
何をしに行ってるんだ、彼は。
わけがわかんないです
よ、ね。ないやろ。
意味がわからへん。
そうよ。うん
賛同した結果、だからもう諦めたんでしょうね。
あ、まあそうやな。
うん、有名大学は
もう東京の。地元でええわと。
うん、もう多分滑り止めぐらいに受けたところ、まあもうこの学校知らんから、
知らんけど、
ディスたかんねんけど、うん、多分畜産を目指してる人にはすごくいい学校やと思うんやけど、うん、
だったらなおさら北海道かって思う
よね。そうそうそう。なぜゆうちゃんはここに入ったんかっていうのは
よくわかんないです。
わかんないね。
まあまあでもまあ、帯広におると。
そう。なんで、ホタルは今住んでる旭川から、富良野を通り越して帯広まで行ってたと。
ね、東京だったら無理やけど、帯広やったら同じ北海道やもん。
うん。
北海道のなんかちょっと地図を見んと、なんか、 どういう。
いや、もう大体でええやんか。
あれか分からへん。
通り過ぎるっていうだけやん。
南の方にあるのよ。旭川。
旭川は南の方なん
か。旭川の南に帯広があるのよ。
ほうほう
ほう。まあまあ、遠いよ、でも。
まあまあ、遠いよね。
だって北海道の話なんで。
確か、夏空の話も帯広とかその辺じゃなかった？の近くじゃなかったっけ？十勝とかその辺やと思う。
あ、そう。
めっちゃ、そんなとこないな。
うん。
で、旭川が見つからん。まあいいや。はい。はいはい。
どうぞ。まだまだあるから、まだ序盤中の序盤ですから、これ。
そうなんだよ。
はい、まあ、帯広に、
はい、
はい、帯広に着いたら、ホームを、ホタルがいつものホタルダッシュをするわけです
よ。ホタルダッシュね。
はい、もう絶対走るよね。
そうです。あの、脇を開いた、あの、
そう
翼くんみたいな走り方をする
。出る気から変わらへん。
そうですね。はい。で、ユージと会って、ユージの車に乗って大学に向かうんですけど、なんかユージがね、後で大事な話があるんだって言って、うん、ホタルが何って言う。深刻な話、うん、何よ、ちょっといい話、何なのよ、今は言わないって。意地悪で、大した話じゃないかもしんない。はっはっは言うて。な、ホタルも、踏んだ言うて言ってんすけど、何こいつら。
ものすごい見せられるのよ。
イチャイチャしとるがな。
こんなキャラやったっけ今は言わないっていう。
二人ともこんなやったっけ
って。ねえ。ウキウキしてるね。
そうですね。まあ、明るい、こう、カップルを、その演出したかったんかもしれんけど、すっげえなんかイラッとくるんですけど、これ見て。
イラッと来てたんや。
ルンちゃんが乗ってるトラックでかすぎへん、なんか。
なんかね。
ものすごいでかいトラック乗ってるんやけど。
で、なんか、穴に一回ガタンってはまると、後ろの扉開いてましたよね。
わわわわって。
うん。海抜んでたしね。結局、その、ユージは、こう28日のへそ祭りの日に、フラノで会わないかっていきなり聞いてくるわけですよ。
うん。
ほな、ホタルが、本当？父さんから電話があって、東京のおばさんが遊びに来てるからって、
うん。
ちょうどその日にフラノに行く予定なの。
うん。ちょうどいいと。
よし、ちょうどいい。その日にフラノで会わしたい人がいるんだ。
ほ
う。え、誰？いい人。うん、意地悪、誰よーって。な、ふーんって言うて。
何やねん、
何やねん、こいつも。
お前そんなジャガーちゃんが気にナイフで掘ってたやつやろ。掘
ってたよ。
まあでもね、その、たまたま、まあ、フラノにお互い行くっていう用事はあるかもしれんけど。
このええ話ですわ。
やけど、でも、おばさんが東京から来てるし、久しぶりにお父さんとも会うわけやし、
うん、
そんながっつり時間は取れへんから、よし、ちょうどいいとはなかなかならないと思うんですよね。
まあ、
うん。だから、ちょっとだけでいいから時間作ってくれへんかぐらいの話にせなあかんはずなんですよ。
そうね。
うん。でも、ちょうどいい。よし、その日に会おうってなってるんですよね、もう。デートのつもりなんですよね。
うん。う
ん、おぉ、ゆうちゃん優先やわ。
そう。ゆうちゃんさ、ちょっとさ、空気読まへんのよな。
読まなさすぎますよ。この後もそんなことが続きますからね。
そうなんだ。
もうだって盲目やもん。その時。
そうです、
ね。もう父さんなんかどうでも、さすがの父さんなんかもどうでもええ、ね。だって言うてたやんか、ナレーションで。
うん。
帯広には私の青春があった言うてたよ。
言ってたな。
そうですね。
言っとったな。
言ってたやん。青春って言ってたもん。
そう。プラノにはないんよ。
ないねえよ、青春。
電気もないんよ。
なんもない。電気もなければ
青春。なんなら家もないんよ。
そうや。これは帯広には全部あるんや。
そうなんよ。
まあ気持ちはわかるけど、
うん、
まあやっぱり父さんのことをずっと気にしてるわけじゃないですか、ホタルも。
うん。
言うけど
ね。
うん。で、そんな状況で、結局さっきのね、いい人っていうのが誰かはまたこの後すぐ教えてくれるんですけど、うん、この札幌の病院の、なんか外科部長をしてる、ユージのおじさんのことで、
うん、
なんか、循環で終わるんじゃもったいないと。
うん。
生還の資格を絶対取るべきだって言っておじさんも言ってたと。
う
で、おじさんもっていうことは、ユージも言ってたってことなんですよね。
まあね。
うん。お前何がわかんねえと思いますけどね。
まあな。
うん、お前畜産の方やのに。
そうそうそう。で、富良野の病院に勤めるのは、そのおじさんも反対してると。
うん。
で、札幌か、旭川に勤めるべきだと。
うん。大きいとこ行けと。
うん。で、おじさんの病院なら、3年で生還の資格が取れるらしい。
うんうんうん、
うん、ただホタルはこの五郎に卒業したら富良野に帰る約束をしてるっていうことがすごく気になってて、
うんうん、まあそうや、
悩んでるんですよね。
うん、
そりゃそうでしょう。
なんかね、先生、あの在日病院にお父さんや挨拶も行ってるもんね。
そう、まあ、もしかしたら五郎が一方的に帰ってくるんだよなみたいな感じで勝手に言ってただけかもしれんけど、
うん、
まあ、ホタルもそれ否定できんかったってことは、もう約束したのも同然なんで。
そうな、でも、もう、ホタルもホタルやねんな、早いこと、ちゃんと言わんと。
まだ早い。それはもっと先の話で、まあ。ここは悩んでるんです。
はい。
どうしようって悩んでるんです。
いやいや、話だけど、どうしようやから。
そうそう。うん。まあ、
自分。でも、お父さんはもう帰ってきてほしい一心やもんね。
いや、もう帰ってくると思ってるから。それが心の支えになって、あと何年、あと何日みたいな感じで数えてる。
そうそう、
うん。
でも、ゆうちゃんのおじさんに紹介してもらったら、看護師としても、性看護師になれるし。
そう。
いや、こっちかな、やっぱりって、思うよね。
そういうことなんです。
何した。
うん。
何にしろ、ゆうちゃんがちゃんとその段取りしてくれてるんやから。
そうです。
それは。だったら、ゆうちゃんも札幌来てくれたら、ぐらい思ってるかもしれない。
思ってるかもしれないですね。
うんうん、
で、その後、ユージの部屋で、二人で。ユージが、この大学を出たらどうするかっていうのをホタルが聞くんですね。
うん。
そうよね、当然聞くよね。
うん、
でもね、ユージは答えないんですよね。
答えないよ、あいつ。
そうなんよ。
ホタルが、もしも私が札幌に就職したら、ユーちゃんも必ず札幌に就職するって聞くんですけど、
うんうん、
まだ黙ったままなんですね。
だからさ、考えてないんやろな。
っていうか、行かへんやつやん、これ。もう、行かへんから言わへんだけやん。
そうか、行かへんのか。
黙ったまま、
もう決まってる。
黙ったままホタルを後ろから抱きしめるんですよね。
そうなんだよ。
そうなんよ。
ほんでホタルはちょっとイラッとして振りほどくと。
うん。
で、ユージは今度、そのホタルをくるっと振り向かせて、
うん、
見つめ合う。
うん。
ほんでホタルの方から抱きつくんですね。
うん。
で、そのまま、ユージは畳に押し倒して。
出して。
ぶっちゅーってキスするわけですよ。
そう、
うん。俺らのホタルを。
俺らの
俺たちのね。
うん。ほな、ユージが、うん、そのホタルがロングスカート履いてたんですけど、そのスカートを託し上げて、手を入れようとするわけですよ。
ちょっと待って、来た！ここに来て来た！92年に来て、来たか
来たか
そこで突然、私がビデオを見てたら、二号くんが入ってきました。
ストップストップ、
ちょっと
待って非常ボタンやんか。
わたわたわたってなったの。
何よ、ノックフライしてよ。
何しに来たのみたいな。
母さん、ノックフライしろよみたいな。
うん、お母さん、エロいの見てるっていう。
やばいわ、何言ってんの。
もう冷や汗かいたわ。
まあ、手が入ってきそうになったところを、ホタルは振りほど、弾き返しまして、その手を。
いやよ、ダメよ。
うん。
ダメ。
で、起き上がって、めっちゃ深刻な顔して。
うん。
ただ、すぐ、ホタルは微笑んで、
うん。
ユージの手を取って、ペシペシってして、お手手憎んで人を憎まずって言って。
なんやねん、かわいいな、
ただ手首グイッと返して、いててってなるんですけど。で、その後、大変、行く時間言うて、こう、駅に向かって出ていくんですけど。
なんやねん。
うん、ほんまなんやねんなんですけど、もう時間もない、そのギリギリの時間やのに、ユージこれからやろうとしてたってことでしょ。
そうです。
時間考えろよって思うんですよね。
そこ
は3-9なのよ。
そうなん
ですよ。時間言って、乗り遅れる言って。 もうまたお得意のホタルダッシュで階段登ってたわ。
そうそうそう。
そう
や
そう。
駅が足早いあの時も。
そう。で、ギリギリ電車に間に合いまして、うん、ギリギリもうブーってなってるところに乗り込みまして、ホタルが。
うん、ホタルまた。
そう、これに乗らないと、
そう。
今夜中に旭川まで着けないと。
そうそう。
うん。で、ホタルが中におる状態で、僕も行っちゃおうとか言って、ユージが乗り込むんですよね。
おちょけるのよね、なんか。
で、何してんのとか言って、押し出そうとするんですよね。降りなきゃとか言って。
ベル鳴ってるの、うん、リアルなベルが鳴ってる。
そうそう。
もう、扉に挟まるって。
で撮影言ったって他のお客さんも、ブルーブルーってんのに。
ユージが、やだ、俺、旭川まで行っちゃおう、言うて。電車出ちゃうから、もう押し出されんように抵抗してるユージが、やだ、ダメだって押したら、とか言って。ダメ、なんで、降りなきゃ、とか言って、この下り、すごい長い。
お客様。
うん。ほんで、ユージが、一旦降りて、じゃあ一緒に降りよう、言って手を引っ張るんですよね、ホタルのね。うん、話して、言うて。で、やだやだ、降りたら話す、降りたら話す。
お下がりください。
ダメ、やだ、離して、ほら、閉まる、閉まる、離して言うたら扉がバー閉まって、ギリギリ手を離すんですね。
怒られるよね。
で、閉まった、
そう、
閉まった、
何したらダメよ。
閉まった窓越しに、その、うん、笑顔で手を振るホタルなんですけど、ユージは笑ってないんですよ。で、少しだけ笑顔になったと思ったら、ホタルもまた微妙な表情になって。そのまま電車走っていくんですけど、こいつは何なんと思うんですよね。
芝居打てるよ、二人とも。
いや、ほんまよくわからん。ユージ何を考えてんのと思うんですよね。
どうなんやろう。なんか。
返事してないし。そうなん。返事してないのに抱こうとしてるし。
そう
なんよ。なんやねんっていう。
でもなんかちょっと隠す、なんかを隠してる感じがするけどな、思ってること。
言わへんのよ。
そうそう。うん、なんで言われへんのか。
顔は出てんのに。
そう。
うん。
こんなも勘の鋭い子ですよ、ホタは。
そうです
よ。ホタはね。
うん。ちょっと、気持ち悪かったですね、このユージが。あまりにも変な感じで。
そうなの。
うん。電車に乗ってるホタルなんですけど、
うん、
ホタルのナレーションで、うん、フラノはもうすぐへそ祭りです、
うん。
お兄ちゃんは来れないんでしょうね。うん、お兄ちゃんはあの頃のことを覚えていますか、
うん、
父さんが小さい私たちを連れて町にへそ祭りを見に行った頃、
うん、
あの時、お兄ちゃんは気がついていましたか、
うん、
踊りの人の中に小込さんがいて、それを父さんがじっと見ていたのを、お前気づいてたんやと思って。
うん、
肩車の上でね。
そうよ、気づくんや。だから
感動鋭すぎるやろと思うんですけど。
ホタルはもう。
うん。で、
俺知ってたんやなって。
うん。あの頃、ホタルは父さんの愛情が、
うん、
私たち以外にの誰かに向くことに、異常なほど神経を尖らせていました。
これですよ。
父親が自分の家族以外に好きな人間を作るということ。
うん。
お兄ちゃん、私たちって勝手よね。
うん。
あんなにもあの頃、父さんの愛情を独占しなければ気が済まなかったのに、
うん、
今は全く逆のことをしている。
うん。
平気でよそに愛を向けてる。
うん。
まあ、先やってきたことですよね。で、うん、ここで、こう、上富良野駅っていうところに一旦止まると、
うん、
自衛隊の若い男が数人乗ってくるんですね。
乗ってきましたね。
うん、で、そのうちの一人が、ホタルのことをチラッと見るんですよね、
うん。
で、また行こうとするんやけど、また振り返って、またホタルのこと見るんですよね。
うん、
で、ホタルもその男を見てみると、
うんうん、
小吉だった。ですよね、これがね。
そう。
ですよ、どうですか、ゆいゆいさん。おー、
来たよ、もうびっくりしたよ。
これですね。
なんかさ、ちらちら見ててもさ、なんか、
ボケてるし
事件起こんのかなと思ってさ、うん、全然顔見ても分からへんかったわ。
うん。あ、分からんかった？
分からんかった。うん。
そう。
パッと見ちゃうっていうまで分からんかった？
そう、声かけるまで分からんかった。
うん、あ、そう。
まあ、なんか事件かも。
でも、 分かった瞬間声出たやろ。
ああって。ちゃんとしてるってなった。
だってこれ、本放送の時、大きな声で、小吉言うてもだもん。それ肌立ったもん。
そうなんですよ。そうやと。
東京行ったよね。
うん。
東京とは言ってないと思う。
あ、東京ではないんか。まあ、緑ちゃん。
みよりちゃんとか、うん、旭川に行った
よ。うん、と思うんですよ。うん。
小吉、うん、かっこええやろちょっと。
そうやね、イケメンにな、まあまあなイケメンになって。
うん、言うたやん。
そうよ。
そうなんです
よ。よかったよ。
まあ、その、自衛隊の服装っていうこともあって、すごいキリッとしてる感じでね。
そうそうそう、しっかりしてた。
しっかりしてるんですよね。
おおなの。
うん。さあ、僕ね、前も言いましたけど、初めて見た北の国からは、
うん、
初恋からなんですよ。
はいはい。
初恋見て、この間の、帰郷を見て、次これ見てるから、
うん、これ見てるから、
うん、初めてなんですよ、小吉見るのが。
こいつ
誰やこいつって思ってて、なんか昔の友達なんやろなとか思ってて、
そらそうや、
うん、このまま知らんまま小吉がと、が出てきてるのを見てるから、だいぶ経ってテレビシリーズを見て、こいつのことかっていうことがわかるんですよね。
はいはいはい。
だから、逆で。一生瓶の話とかも全然知らんねん。
知らんかったんです。で、
家燃やした話も知らんと。
そうそうそう。それも知らんかったんです、当時は。
うん。
うん、まあ、だいたいでなんかね、その、振り返りの昔の回想シーン見てると、あ、こいつのことかっていうのはわかるんやけど、
うん、
これが初めて見たから、あ、こいつは最初からこんな、この、精悍な男性なんや、ぐらいにしか。
いやいやいや、もう悪ですよ。
悪ガキやったんだよね。
う
ん、
悪
ガキやった。
シュッとしてもて。
はい、そうよ。
成
長感じたわ。
かっこいい。はい、
で、今年の春に入隊したとこだと。
うん。
うん、で、まあ、近況いろいろ報告し合うわけですね、二人でね。懐かしいなって言うて。
うん。うん、
ただ急にホタルが、今日ここで会ったことを父さんに内緒にしてって言うんですよね。
うん。
まあ、その、ゴロウが今一人で住んでるっていうことを聞いて、正吉が心を痛めるわけですよ。
うん。
で、ずっと家に帰ってないっていうホタルを責めるんですよね、小吉はね。
うん。
お前ら、その、あんなに世話になったお父さんのことをとかいう感じで責めるんですけど、
うん、
いや、お前も緑をほったらかしてないか、今。お前も、
いや、でも一緒には住んでないか、
住めへんでしょ多分、うん、俺もようわからんけど、自衛隊って多分、住み込みでしょ、
それは寮
入らなかったでしょ、
うん。
うん。だから、あんまりそこを攻めることは無理やと思うんやけど。
うん。
まあ言うてもそうだ、寄れるのに寄らへんから。
そうよね。
そう。今この、
こんなフラノおるやん
け。おるのに、
うん。
降りりゃ会えるのに、
そうそうそう。
っていうことを攻めてるんかもしれないですね。
うん。
うん。で、へそ祭りの日。
うん。
ゴロウとユキコと大輔が、うん、まあホタルと合流して、で、みんなで祭りに向かうと、
うん。
で、祭りの会場行くんやけど、ホタルがずっとキョロキョロしてるんですよね。
うん。
もう、親子ですね。もう、昔ゴロがやってた、あれですよね。
そう、まさにそう。
うん。で、大人数の中から、ユージ見つけるんですよね。
そう。
うん。もう、行列、その、へそを出してる人たちの行列の向こう側におんねんけど、
そうそうそう。
よう見つけるな
と。反対
の
中にね、
うん。うん。で、
口パクでね。
そう、口パクで、こう、あと、手振りでね、くじ。
しちゃうね。うん。
くじに。9ってやって、くじに、うん、待ち合わせしようっていうのを、
うん、
合図を送るんやけど、ホタルもそれにわかるんですね。
うん。
でもさ、それ、もしそこで会わへんかったらさ、約束できひんやんな。
できひん。
今度携帯ないようにさ、
そうです
ね。
ちょっと、行き当たりばったりすぎひん。
そうです。まあだから、おじさんの予定がわからんかったっていうのもあったんかもしれんけど。
ああ、そうかな。
うん。だから9時には、会える時間が取れるからっていうことなんでしょうけど。
うん。
うん。
で、まあ、ホタルもわかったって言って。
うん。
で、こう、トローンとしてるんですよね。ゆうちゃんに会えた、言
う
て。
うん。
ほんなら、ホタルの肩にポンポンってする手があって。
そう。
振り返ると小吉やったんですね。
あ、そうそうそう。
吉。
そう、さっきあったけど、みたいな。
うん。このホタルが微妙な表情するんですよね。 で、ゴロウが。
やってくれるなよっていうね。
ゴロウが小吉に気づくんですけど。
小吉怖い。
そう。まあ、感動の再会ですよ、ゆきこおばさんも。
あ、そこやわ。
もう。
おばさん、久しぶりや。
久しぶりってなって、で、小吉がホタルに、ホタルちゃんしばらくって言ったら、
うん、
ホタルが引きつった顔のまま、しばらくって言うんですね。
待ってないことになってるからね。
言うなよ、言うなよでしょうね。
うん。
うん。それは、失礼やろうと思うんですよね。何引きつってんねんって思って。
うん。
まあ、ついさっきまでゆうちゃんの顔見て幸せやったのに、
うん。
うん。こっち向かなかん状況になってしまったからってことですよね。
うん。
で、まあ、祭りも終わって、
うん、
ゆきこ親子を駅まで見送りまして、
うん。
うん。改札を出たところがいつものロータリーなんですけど、そう、びっくりしましたけど、ロータリーのあちこちです。花火してるんですよね、みんな一般人がね。
ああ、そうだね。
まあ、祭りやからか知らんけどね。
まあ、ね、あ、そっか、祭りやからか。でも車、ゴロの車入ってたから、通行止めでもないはずなんですよね。
そうそうそう。なんか、おおらかなんかな。
すげえ、土地柄なんかすっげえ、あれありなんやと思ってびっくりしました。
祭りの日やから、もう今日はブレーコーいうことで。
そうそう、当たり前のように黙々と。
駅前は明るいから、ああいうこと
そうそう。なんか、中国のなんか、何、旧正月みたいな感じだけど。
中鳴らしてるみたいな。
そんな感じでしたけどね。
そうそうそう、うん。
で、止めてる車に乗り込もうとするんですけど、
うん、
ホタルが足止めるんですよね。
うん。
で、ゴロウがそれに気づいて、どうしたんだって、
うん。
ごめんなさい。明日が早いの。今夜中に帰らなくちゃならないの。え、今夜泊まれるんじゃなかったのか、
うんうん、
ごめんなさい。ダメなの。せっかく小吉が久しぶりに来たんだ。今夜ぐらい泊まっていかないかい、ホタル黙るんですよね、
うん。
始発に乗ったんじゃ間に合わないかい、
うん、
ホタル。
やったよ。
そう、ホタルまだ答えない。昔はいつも、そうしたじゃないか。ごめんなさい。うん、そうか。明日の朝、ご挨拶に伺いますって、財津先生に約束してたんだ。ごめんなさい。今度はいつ来んだい、そうた兄ちゃんの結婚式には必ず来ます。
うん。
そうか。仕方ないな。
うん。
ごめんなさい。でも、ゴロがもう、早足で車にガーン乗り込んで、その一部始終を聞いてた、小吉がホタルに近づいて、
うん。
じゃって言って、ほんなら、ホタルが、こないだのことをお願いって、未だにまだ言ってるんですね。
うん。
もう小吉が、わかってるって言って、もう小吉も車乗り込んで、
うん、
もう怒ったように車が走っていくんですよね。ブーンって走っていって。
この時のね、うん、あの、ホタのあの、態度。
うん。
後々にも同じ態度する。この時のホタの、あの、目を合わさんと下向いて、
うん、
自分のことばっかり言い切る感じ。
はい。
ダメなの。朝が、用事があるからダメなの。
そうです。
あの言い方。
あの言い方。目線を
決して合わさない。あの言い方、はい。覚えといてください。一回二回ちゃうから。
はい。
今後ずっと出てくるから。
そうです。
もうしかも謝ってばっかりなんよ。まあ、ごめんなさいしか言わない、まあ。
そうです。ホタルは言いたいけど言えない、言い出せないっていう気持ちが抱えてるんで。
うん、
で、怒ったように走り去ったから、もう心が引き裂かれたんかもしれんけど、そのまま、ロータリーに乗ってタクシーに乗り込んで、
うん、
プリンスホテルっていうんですね。
うん。
で、タクシーが走り出して、
うん。
中で号泣すると。
泣いてる。
まあちょっと、お父さんを、まあ傷つけてしまうみたいな、罪悪感やろね。
でも、そこはうまいことできひんかと思うんですよ。
そうよ。
このものの言い方覚えといてね。
そう。
別にこの巣立ち以降もあるから。
じゃあ、一旦いいよ、ホテルに行っておじさんに会うのはいいよ。うん、でも、後から行くでいいじゃないですか。後から帰るからって言えやいいじゃないですか。
うん。
今日は無理なのは、ちょっと絶対おかしいでしょ。
いやいや。妖術まして行ったらええやん。
そう。
で、父さん言うように明日帰ったらええやん。
そう。送ってくれるやろに。
おじさんとこ2時間も3時間もおらへんやん、別に。
で、ホテルにタクシーが着いて、うん、で、ユージが待ってたんか、こうバーって飛び出してきて、うん、待ってたぜ、おじさんバーで飲んで待ってる、とか言って。
うん、で、飲んでるんかい。
で、ホタルがこう涙でぐっしょり濡れてるから、うん、どうしたんだって聞くんですけど、いや、もうお前も悪いぞ。
そう。
お前も同罪やからな、これ。
同罪
だって。どうしたんだって。お前知ってるやろ。今日親父と久しぶりに会う言ってんの。
そうやん。
デリカシーなさすぎやろ。
なさすぎる。
お前がさっさと済まして、あとはおじさんと喋っとくから早くお父さんとこ行ってあげって。
うん、そういうべきや。紹介する前にさ、さっき、ゴロにさ、紹介しといて。
そうなのよ。何でゴロに内緒やねん。
そう、全部ゴロに内緒にするから、ゴロがさ、うん、傷ついてくねんやん。
そう。
だそうよ。
つまり、だからここで、その、ゴロの家に戻らへんっていうことは、
うん。
ユージと泊まるってことでしょ。
そうやろうね。ホテルにね。
ホテルに泊まるんか、ユージの、その、フラノの家があるから、そこに泊まるのか。
もうん、だから。え、でも、フラノに家ってさ、実家ってこと？
実家。まあ、後でわかりますけど、そんな家があったじゃないですか。
うん、あるけどさ。
ホテル代はなかなか高いと思うんですよね。うん、まあまあ、
でも。でも、働いてるからね。ホタちゃんは。
ああ、まあ、そうやけど、どうなんでしょう。まず、だからそれが楽しみすぎて、お泊まりが。
いやー、
なんでそん
な中さ、ゆうちゃんのことお父さんに黙っとくんやろうな。
そうなのよ。だから
、別に隠すことじゃないよな。
まあ、リアルに考えたらそうなんだけど。
まあまあ、でも、秘密主義な子はいますからね。絶対に言えない、そういうことをっていう、あと、合わせると。
そう、合わせると全部言わなあかんから。
そうそうそう。
札幌の話とかも全部言わなあかん。
うん。
全部さ、ちゃんと付き合ってるって言って、帯広に住んでるから、うん、もうフラのちょっと、行くときもあるけど、みたいな、うん、そう、言っときゃいいよ。の。
そうなんです。全部ね、一言いや、済む話なんですよ。
そうなんよ。
ゴロは、その、全部知らんからこんなもつれるんですよ、その、勝手に想像してね、楽しみにしちゃうわけですよ。一言言っとけば。だってゴロも鬼じゃないから、そら、娘の恋愛は応援もするでしょ、多少は。
そう、
そう思います。
うん。知らんもんやから、そら来るの楽しみにしますわな。
そうそうそう。
まあまあ、そらそうやわ。
まあ、もう泣いてる場合ちゃうぞ、ホタル。
いや、だからさ、ゆうちゃんと、その、付き合ってるっていうことを隠さなあかんような、なんかが、秘密がある、わけ？
いやいや、もう、ちょっと、春からのことが言えないっていう秘密だけで。
だけやんな。
以外は何もないよ。
そうやんな。いや、だからなんかそこが分からへんなと思ってさ。
でも、だからそれお前が言わへんから、もう、お父さんで盛り上がっちゃってるから、ますます言いにくくなってるだけの話で。
自分で自分の首絞めてるみたいなもんやな。
いやし、その、有事優先して、その、フラの通り越して会いに行ってたっていうことも黙っときたいから。
うん。
とかいろいろあるんですよ。もう最初に隠したことで全部後に
嘘を重ねてるからね。
そう。
そう。そんなんもうしんどいから早く言っちゃったらいい。
そう。
言っちゃいなよや
ん。そうなんですよ。もういつ言うかだけなんですよ。
そうそうそう。別にさ、悪いことしてるわけちゃうねんし、そう。
でもね、それ言ったら1時間番組になっちゃうから。そうなのよ。
そうなんです。
あっさりしちゃうから。
ちょっとね、ホタちゃんがね、今回ね、イラッとしちゃったね。
はい。
うん。
はい、そうなるって言ってたでしょ、はい、ホタルについてはね。
うん。
で、ゴロの家に着きまして、ゴロと小吉が、うん、もう、アキナがキャンキャンキャン言いながら走っていくんですよね、ゴロみたいな。
そう、めっちゃ可愛いの
よ。なんだけど、ゴロスルーするんですよね。
全然スルーしてない。
ちょっと避ける感じで。
声かけたってよ。
アキナ何回も走ってくるのよ。
いないことなんてなんだよ。
そうそうそう。お前はええねんみたいな。
えらいもんで。
ちょっとだけ違う話挟ませてもらっていい？ほんまごめん、すぐ終わるから。今日はさ、うん、今日の朝やねんけど、これと同じ状況があったのよ。
はい、
向こうからさ、柴犬がさ、全力疾走で走ってきたのよ。ほんでさ、鎖も何もついてへんで、アキナーみたいなさ。
何
聞きなが
ら、何しかこっちは。
さ、パッて広げて。
アキナが来たと。
アキナーと。これはと思って、うん、で二号くんもいてて、うん、捕まえるでーっつって、ほんでちょうど大通りになんか飛び出しそうなところで、はあ、うちらがちょうど大通りからこう脇道に入ったところに前からめっちゃ出てきて、大通りでちょっと交通事故があって、でそれをうちらが見に行ってて、ちょっと警察の人とかがまだ事故車があったから、突っ込めとかしてちょっとわちゃわちゃしてるところに柴犬が全力疾走できたんよ。そう、ほんで、もううちらもうさ、大の字になって止めるぞっつって。あ、みたいな。で、もう私がさ、バーって掴んで。
なんで？
首は掴んで、あきなーみたいな。あきなーって
言
ったわけ。ちょっと脇道に道路の真ん中やったから、連れて行こうと思ったらガルルって言われて。で、なんか誰にガルル言うてんねん言うて、で、なでなでしたら、
話せ
シューンってなって、で、すぐに懐いてんけど、もうさ、これ、この状況何回もさ、この間ビデオで見たわ、みたいな。ちょっと考えてこなかったわ。は
いはいはい、確かにね、あの時の秋菜、ガン無視されてたわ。
そうですね。
もう映さなくてよかったんじゃない秋菜。
ほんまね。うん、
デジャブ。
あれ？で、まあ、ゴロが部屋、家に入って、で、小吉が来てるから、酒出そうとするんですけど、
うんうん、
小吉が酒ならありますよ。持ってきたんです。
気が利くな、正
気。今夜はおじさんと飲もうと思って言ってカバンから出したのが、角瓶なんですよね。
子やわ。
ほんまええ子なんですよ。
ええ子やわ。
本当の息子にできるやんか。
ほんまやん。ちゃんと、なぁ。
俺、初吉やることちゃうよ。
そうよ。もう、一緒に酒飲もう思ってって言ってくれる優しさ。優しいわ。
角瓶。
角瓶ちゃうんや。
そう、角瓶持ってきたけど、氷ないですよね。
提供はサントリーやった
ん
かな。
ああ、かもしれない。
しかもさ、ガラスのコップもないからさ、湯飲み出して
る
んだ
けどさ、ね、
これでいいか、
うん。ストレートで飲んでましたからね、これ、ね。
ほら、これでいいか。氷もあれへんしね。うん、雪は何でもあるけど。
ま
あ、
もう雪で溶かしといたらいいね。
いや、まだ夏やから。
あ、そうか。
うん。じゃあ、まあ、水ぐらいはあるから、水割りぐらいはできたとしても、氷がないんでね。うん。まあ、二人でこう、飲んで、もう、ゴロも気持ちを酔っ払って。うん。で、そこで、小吉がね、ゴロに金を渡すんですね。
ふとね、そっとね。
お前、春に入ったとこあるのに、金大丈夫かと思うんですけど。
うん。まあ、でも、ちょっとでもね。
小吉が言うには、その、緑の借金、おかんの借金と、
そう。
小吉が焼いた丸太小屋。
うん。
うん、こともあるんで、これからちょっとずつやけど返していこうと思うって言って。
うん、偉い。
偉い。かっぱなしやったと思う。
そう。どっちもお前じゃないんやぞと思うんですよね。緑の借金も、
うん、
丸太小屋焼いたのも順やし、
うん、
それを、返そうとしてるっていうね。
これはちょっとね。
ぐっと来ます
これからも、ちょくちょく返しに来ますみたいなもんね。
しかも、いい言葉言うたよ。
こう あれ、ちょっと言ってくれる？
それ言ってくれる？
うん。
あの時期、おじさんに育ててもらって、俺も息子だと思ってますから、っていう、うん。
もうあそこ泣けるやん。
親ね、この子。
俺も
息子。もうこの泣いたから。
ボロ泣きやんか、あれ聞いたら。
そうや。おじさんのこと、親だと思ってるって。
小吉！
小吉も、俺がお前の親だよみたいな。
直立したやろ。
そう。
小吉って。
ほんで、まあ、封筒に入れてきたお金、開けてみたら、 まあ、万冊2万円なんですよ。2万円なんですよね。まあでもそれも精一杯の2万やと思いますわ。
うん、そうよ。
もう。
うん。
もう額やない。
そう。
そう。
ゴロ、ゴロも、うん、嬉しいな。これでみんな、いらーよーって。
いらーよーよ。そらそうやわ。
そうやわ
な。お前からもらう金ちゃうんやけどな、ほんまは。でも酒も。
ほんま、肝心の娘がよう。
娘もおらんし。
おらには娘と息子がおったもんな、本当は。
で、もう一人の息子、どうしてるかな。
どうしてるかな。
そうなるよな。
今ここで、
またシーンパーン変わる。
純の声が聞こえてきて、はい、もう一人の息子は、なんとなく生きていた。
生きてるだけ。
パン
一で冷蔵庫開けて、ちっちゃいなんか扇風機当てて、ちょっとでも量を取ろうとしてるわけですね。話せることは、話
せる。証券
か。そんな感じですね。話せるようなことは何もしてなかった。
うん。
BGM が、浜田省吾、4年目の秋。
そうです。
またぴったりの曲を探してくるんですよね。
今回浜省なんか、尾崎ちゃうんか。
そう。あれから一人でアパートを借り、
うん、
2年間で2回仕事を変え、
うん、
やっと東京にもドキドキしなくなった。
そうそう。
ドキドキすることが少なくなった分、
うん、
毎日は意味なく、
うん、
だらだらと流れた、うん、なんか、ね。ガソリンスタンドでバイトしてるんですね。
うん、
さっきも言ってましたけど、まあ、そのガソリンスタンドが日赤なんですね。
うん、
なんかそのバイトのシーンになって、そのバイト先の前に、うん、前の道路にピザの配達の女の子が、こう、なんか、しょっちゅう、その警察に路中で捕まってるんですよね。
路中のね、禁止で、ね。
なんかバイクみたいな。
ダメでしょ、ね、屋根されて、こんなとこ止めちゃダメでしょ、つって、そうそうそう、すいませんって、
謝
って、
うん、
ね。
で、そのバイトの連中はいつも叱られてるトロイコだということで、トロコって呼んでるんですよね。
うん。
うん。
ちなみに、この時の、
うん、
あれですよ。純のあだ名なんでしょうか。
純はダル。
ダルですよね。
ダルそうやから。
ダルそうにしてるから。
年中ダルそうに喋るから。
そう。ただ、
ダル。
一回も呼ばれないですけど
ね。そうやったね。
そのナレーションだけやったけど。
そうそうそう。
誰一人ダルって呼んでなかった。
そうそう。みんな純って言ってましたからね。
言ってたんや。
言ってええやんけ。
まだ前の、ペンチは何回か言われたけど、ダルは一回も
言われた。誰も言ってないもん。
うん。トロコの勤めてるピザ屋はシカゴピザなんですよね。
そうね、シカゴピザでした、ね。
うん。で、ジュンのナレーションが続きますけど、うん、わずかな楽しみは、レイちゃんとのデート。
そう、続いてるね、まだ。
毎週土曜日の8時、一緒に映画を見ることに決めていた。
うん、
こう画面ではこう、ローマの休日のビデオテープをデッキにセットしてるんですね。
う
ん、
そうそうそう。
で、レイちゃんはなんかレンタルビデオ屋のから出てくるんですけど、走って。
うんうん、
このレンタルビデオ屋の電飾看板が、
2
日間330円までって書いてて、
うんうん、
この頃高かったやなと思って。
そうそう。よっけえなって。
そう。一泊二日で330円です
。30円も払わされてたんや。
そう。までの意味がよくわからないですけどね。普通からでしょ。高い方書いてる。高い方書いてるんやなと思って。
うん。
まあだからお互いレンタルビデオ行ってたってことで。
うん。
うん、この後ね、このレイちゃんから電話がかかってきて。
うん。
で、ジュンは取らないんですね。3コールで切れるんですよね。で、それを、が合図なんか、8時ちょうど確認して、再生スタートするわ。
うん。
で、なんか、東京と札幌で、それぞれ同じ時間に見て、
うん。
感動共有し合おうっていうことになってて、
うん。
で、映画が終わってから、こう、食事をしながら、くだらないおしゃべりをすると。
うん、遠距離恋愛をね。
っていうことなんですよね。
そうそう。
まあ、電話しながら喋ってるんですけど、カップヌードルをジュンが食べてて。
うんうんうん。
で、レイちゃんは、縦膝でフライドチキン食
ってます、ね。縦膝ですよね。あら、こんな一面もあるんや。
うん、見られてないと思ったらこんな感じになる。
普段こんな感じだよ、ね。うん。
で、レイちゃんは満足してるけど、ジュンはもう飽きてきてて。
全然もんない
と。もう電話代もバカにならんと。
バカにならん。
最初はそうですよ。
うん、ねえ、帰るはもう。
一般電話で北海道までかけた当時は高いですよ。すごいよ。
そうやろな。
とんでもねえよ。
うん。
もう本当に。テレ放題とかなかったんちゃうかな。
テレ放題あったとしてもあれしないだけですからね。
そうよね。
うん。もう、多分、
ね、
92年、91年の話やから多分パソコンもないし、
うん。
うん、まあ、これしかなかったんでしょうね。
そんおいそれとかけられへんし、かけてもそんな喋られへんようにし。
そうそう。
正直、どうでもええねん、笑顔は、みたいな。
そう。
でもまあ、レイちゃんは楽しそうには喋ってたけど。
レイちゃんもええけどさ。
そう。ジュン君が、まあちょっとな。
最初だけへん、ジュンから
したら。もう飽きてました、みたいな感じだった。
そう。もう、
会われへんし。
電話しながら、こう、天井に貼ってるヌードのポスター見ながらね。そう、そばにやっぱおらんとあかんな、ということで。
そういうことよね。
うん。で、ある雨の日に、
うんうん、
またスタンドの前にピザのバイクが止まってて、
うん、
で、警察が近くに来てて。
なんで箱に止めんねや
ろ。そうや、何回も。
家の前まで行けよ。
いや、ほんまそうなんですよ。あんなとこ止めないでしょ。普通はマンションなり家の前に止めりゃ、まあ捕まらないですよ、それぐらいでは。
そこ止めたらあかんって、何回も怒られてる。
そう。結構走っていきますからね、ここからね。遠いとこなんですよね。
そんな細道ちゃうんよね。
だって、ただの現地やねんから入っていけるやん。
入っていけるよ。
まだ入れそうな道やった
もん。あんな大通りに止めてね、わざわざ。
そう。
べっしゃべしゃになりながら行くの。
そうそう。
いやいやいやいやいや、いいな、ね。
うん。で、まあ、警察に、捕まらんように、ジュンがスタンドの敷地内に移動させてやるんですよね。
出てくれる
よ。優しい。
うん、で、トロコがそれで、ありがとうって言って、お礼を言ってくるんやけど、ジュンはこう、ツンとしてる。
うん。
まあ、照れてるんでしょうね、まだ。
うん。ちょっとカッコつけてね。
そんな感
じ。これちょっといいですか？
はいはい。
うん。
この時の勇気ね、可愛くないですか？
めちゃめちゃ可愛いです。
はいよ。
めちゃくちゃ可愛いでしょ。
このトロコが勇気なんやねんな。
そうなんです。
ちょっと垂れ目でな、可愛い。
そうなのよ。
そうなのよ。
あの、僕この頃、めちゃめちゃ好きで、
うん。うん。
勇気ない、可愛い、可愛いって言ってたら、こう結構でもね、当時、二手に分かれましたよ。勇気ないは可愛くないとか、言ってる人もおったし。
この頃、女子受けがすごい悪くなるのよ、この後。
この後ですよね。
かわいそうに。
この後、この、ポケベルが鳴らなくてあたりから、急に、
そう。
バッシュ
ね。うん。この時すごく頑張ってるのよ。もう、可愛いだけじゃなしに、いる、まあ、まあ、もちろんこの後喋っていきますけど、いろいろ頑張ってるのよ。
そうなんです。
で、このファーストシーンの、ファーストシーンちゃうけどさ、最初出てきた、制服がまず可愛い。
可愛いです。
可愛い。ミニスカートの、あの、デニムのミニスカートで、上が、ね、あの、赤いシャツで、可愛いのよね。で、三つ編みやねんね。
そうなのよ。
そうですね。うん、で、こう、ジュンが、その、レンタルビデオで映画を選んでるときに、同じところにトロコがおって、トロコが先に出て行って、うん、
はい。
で、まあ、ジュンは気づかず選んでるんやけど、
うん、
その、ライムライトに手を伸ばすと、
うん、
その、店の外から、その、うん、バンバンバンってそれそれって言って、こう、扉が開いた瞬間、うん、それすごくいいの、昨日借りたの、とか言って、
うんうん、
まあ、言うから、じゃあ借りて帰ろうかってなって、こう帰りて帰るんですけど、
うん、
もうこっからもうすでに BGM がライムライトの BGM にな
ってる。ララララララライムライトになってるやん、もう
後ろで。そう。
リリリリーつって。うん、
で、そう、早速家帰って、ジュンがそれ見るんですけど、
うん、
まあジュンそれ見てもう泣いちゃうんですよね。
ティッシュ取って、ティッシュ取って。
いやでも
感動しまくって。
チャップリンの映画って見たことないんやけど、チャップリンって喜劇のイメージやったんやけど、
うん、
あ、ライムライトってそういう話やったんや、びっくりしたんだよ。
見たことないわ。
一応ね、ネットフリックスで見れたんで、
うん、
冒頭だけ見たんやけど、
すごい、ま
あ、コメディ要素もあったんやけど、やっぱりちゃんとしたストーリー、しかもその、うん、チャップリンって無声映画のイメージやったけど、ちゃんと声も入ってる。
うん、あ、そうなんや。
うん。
喋んねや。
喋りますね。 うん、まあ、最初だったんで、まだコメディ部分やったけど、こっからこう感動になっていくっていう壮大なストーリーやったみたいですね。
これでもあれやん、全部チャップリンが監督、脚本制作してるやん。
そうですよ。
ほんで出演、主演もして。
うん。
すごい。
すごいんです。
見てみよう。
はい。で、それからこう、ちょくちょく、ピザの配達の時に、
うん、
そのスタンドの敷地に止めさせてあげるんですよね。
うんうん、
で、また、ある雨の日に、
うん、
スタンドに止めて、配達に行こうとするんですけど、
うん、
豪快にこけてしまうんですよね、雨の中ね。
これがもう、極度のドジっ子ですよね。
バッサーン
漫画やん、あんな。
シャン行ったね。
雨やし、多分、厳重に封してあるはずなんですけど、ピザがね。思いっきり箱ボーン開いてしまうという。で、しかも膝から血が出るっていうね。
そうそう。ピザの汚れを取ろうとしてたよね。
うそうです
よ、ね。そんなことちゃうからって。
もう無理やろ。
無理や、
うん。もう無理や。
べちゃべちゃ。
や
で、まあ、それこけたところ、ジュンが見たから近づいていくんですけど、
うん、
そのトロコが膝を気にしてて、膝立ちになってて、ほんなら、ジュンが、その、トロッコの生足に目がいっちゃうんですよ。太ももに目がいっちゃうんですよね。うん。で、ジュンのナレーションで、だけど、少しずつ気になりだして、足やろ、それは。
うん、
足に気になってるやろ、と思うんですよね。
そうそう
そう。もう気になりすぎて、ジュンはシカゴピザまで偵察に行くんですよね。
もう、これがもう、親父譲りの、いいやつやから。
うん、
すぐもうつけるからね、ああやって。
そうそう。で、偶然を装って、会いまして、うん、もうしかもバイト終わるまで待ってるっていうね。
そう。
うん、親父と一緒やもん。
で、バイト終わり一緒に歩いて帰るんですけど、
うん、
この時の会話、ジュンが卒業って言い始めて、
うん、
トロコが、餅見た。大好き、
うん。
アメリカングラフィティ。3回見た。すげえなぁ。トロコが、あ、ゴッドファーザー5回。ほんとかよ、5回。うん、あれ知ってる？ロンサムダブって。知らない。4巻もののテレビドラマ、ロバート・デュバルとダイアン・レインが出るの、ものすごくいいから絶対すぐ見て。見る見るって言ってるんですけど、この会話なんか聞いたことあるぞと思ったら。
どっか聞いたぞ、これ。
レイちゃん、レイちゃんがやってた豊かのシーンですよ。ここでもやってるんですね。
これ一緒やないか。
うん。
あと、ゴッドファーザー5回転って。
5回
転。見すぎやろ。見すぎや。ギャング映画5回も見てるって。どないやねん、こいつって。
まあでも、まあ当時、まあレンタルビデオが流行ってたっていうのもあるし、あと、この二十歳前後って、やたら映画見る期間じゃないですか。
そうね。
特に名作を見る期間なんですよ、この頃はね。
はいはいはい。
うん。これで何見たっていう話で盛り上がったっていう感じで。
うんうん。まあ、お互い映画好き
って。まあ、ここはちょっとレイちゃんに感謝やね。いっぱい見て
た、うん、そうですね。そうですね。
会話入ってきるわって。
はい。で、
いや、ジュンは、そう、レイちゃんのことはどう思ってんのかなと思って、
この時。レイちゃんがぶっ飛んでるもん、この時。
ぶっ飛んでんのかよ。
ぶっ飛んでるよ、そんな。
片隅にもないんかよ。
ないないない、もう。
だって、楽しくないね
ん。だって、目の前に楽しい子がおるんやから。
そうそうそう。
そんなも
ん。で、まあ、この流れで、また、飯といえばラーメン屋なんで、ラーメン屋行きまして。
まあ、行くんかよ、はい。
で、ここでの会話で、こう、トロコは、鹿児島生まれってことが分かるんですね。
うん、
で、ボーイフレンドはって聞いたら、
うん、
現れてくれないっていうんですね。
うん、
言い方ね。なんかこういう、こうおるなと思って。
王子様的な感じ。
そうですね。で、ジュン君はって聞いたら、いねえよって答えちゃうんですよね。
言っちゃった
わ。
い
にゃーん。もう。
レイちゃん。浮気します、この人。
しかも、そうそう。しかもね、レイちゃんとやってるこのビデオデートのことを友達のこととして話しちゃうんですよね。
すり替えや。
で、トロコが、最高じゃない。ロマンチックっていう。
うんうん。
ほな、ジュンが、わびしいだけだぜ。やっぱそばにいたいとさ、っていう。
か、本当のこと言っちゃって。
うん。うん、で、トロコが。
本音が出ちゃった。
今度二人で一緒に見ようかって言ってくるんですね。
うん。
いいですね。いいですね。うん、でも、どこで、でもどうやって。
で、なったらトロコが、自分の部屋はダメだと。おじさんがうるさいから。
あ、そう。あ、うん、おじさんが。あ、はい、しょうがない。
で、ジュンは、その自分の部屋は女の子入れると追い出されるっていうことで。
ああ、まあ、無理やん、じゃあ。どうしよう。
どうしようってなったらトロコが、
この。映画行きたらいいやん。
映画館？
映画館行ったらええやん。
まあ、それも一つやけど。
やけど、こうビデオ見るのに、いいとこがあるって聞いたと。
うん、お？何ですか？
渋谷の丸山っていうところにあるラブホテル。ジュン咳込むんですね。
誰から聞いたんや。
なんか、ウィークデーの11時から5時まで4000円だとめっちゃ覚えてるんですよ、うん、で、しかもビデオがすっごく揃ってると。
うん。
行ってみない？一緒に。
わ、え？
トロコ。
背景。
ダメ。
背景、ケイコちゃん。はい。もまあ、ここで急に背景、ケイコちゃん言って、なんでケイコちゃんって言うんかわからんけど、ここでやっとお互い名前を言い合うんですよね。
うん。
で、トロコの、
聞いてなかったと。
そうそう、トロコの名前は、本名は松田玉子なんですよね。そう。で、ジュンのナレーションで、ドキドキしていた。
うん。
背景、ケイコ。いや、ソータ兄ちゃん。
ソータ兄ちゃん、変わった。変わった。
生まれて初めて誘惑されてます。女が男をラブホテルに誘うのは明らかに、うん、もうこの時も公園歩いてるんですけど、夕方の公園ね、
うん、
もうあちこちでペッティングしてるんですよね。ものすごい公園やなと思うんですけど、まだ明るいのに。
してたわ。
うん。明らかに意味があると思われ、
はい。
実を言うと僕はそういうことはまだ一遍も経験ないわけで、
うん、
東京にいる以上。早くそういう、ジュンがトロコに向き合って、
うん、
この抱き寄せようとするんですけど、惹かれてしまうんですよね。
うんうんうん、
早くそういう、この大人になれば、大人にならねばと焦っていたわけで、
うん、
なんかこう抱き寄せ失敗したジュンはこう手を引っ込めて、うん、自分の手をペシペシってやるんですね。
うん、
もうそれにトロコが大爆笑するね。
うんうん、
ペシペシあたりがもう兄弟ですね。同じことやってますね。
繋がった。
そうね。
うん。その晩、ジュンは、生まれて初めてレンタルビデオでアダルトビデオを借りてきたと。うん、で、レイちゃんの写真を伏せる。
うんうんうん。
まあ、とりあえず勉強しようかっていうことなんでしょうね。
そうね。
うん。
でも今まで借りてなかったのが不思議やな。
不思議すぎるっていうか、一人暮らしの男がそんなわけないんですよね。
まずそっちから行くやろ、レンタル行ったら。
まずそっからですよ。
そう、エロいポスターも貼ってたのに。
そう。その、初めてやったら3本ぐらい借りて、その間に1本挟むぐらいの感じで、絶対それどうやるかを考えるのが一番最初の。
そう。あれですね。そのためにビデオデッキあるね。
そうです。
そのための。
レイちゃんの借りつつも、
うん、
残り2本はもう AV やんか。
もちろんです。だからここは、多分、倉本先生は、
うん、分か
って、分かってない。
分かってへん。
ビデオ世代じゃないから。
すごい。もちろん。じゃないですか。突っ込まれるって。
先生、ちょっとこれおかしいと思うんです、僕。やっぱり AV 先借りると思うんですけど。
そうなの？
いや、でも、ゴールデンタイムに見せるドラマやからね。
いや、でも、ちょっとそこはリアル。僕やったら絶対映画と AV をいつか買う。
もう、ポスターぐらいでええんちゃいますかね。
でも、ちょっと、それは時代に合ってないと思うんですよ。それ言われると思うんです、僕は。
でも、子供に見せるわけはいかんからね。
でもさっきのシーンは、この後。
さっきのシーンあったな。赤いやつあったわ。
あったでしょ。求めない。
この後ご想像通りラブホテルに行きますから、この二人は。
ね、
はい。